もしもし。
あ、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
離婚しました。
離婚してからどのぐらいですか？
1年4ヶ月前に離婚しました。
1年4ヶ月前、はい。で、今はお一人ですか？それともお子さんが？
子供3人います。
3人。何歳ですか？
15歳の女の子と、12歳の女の子。
はい。
10歳の男の子です。
はい。わかりました。それでどんな相談ですか？
離婚した夫が4ヶ月前に亡くなったんですけれども、
はい。
実は職場で自殺をしまして、
はいはい。
で、もともとその離婚原因っていうのが、夫が10年ぐらい前から精神疾患にかかりまして、病気を繰り返してたりして、ちょうど4年前から入院したりしまして、私や子供を殴るようになったりとか、暴言を吐くようになっても3年前から別居して1年4ヶ月前に離婚するって流れなんです。
あ、そうですか。
はい。で、要は亡くなったんですけれども、
はい、
まず子供たちにどう言おうっていうことを悩みまして、子供たちにはお父さんは朝仕事に行ったら、うん、トイレで亡くなったんだっていうことは伝えたんですけども、うん、でも自殺したっていうのは言わなかったんです。
はい。
で、俺のことは最初は墓場まで私が持っていこうと思ってたんです、
うん、
で、そしたら亡くなった直後から、うん、夫の親族、夫の弟の方からね、金銭的な要求が始まりまして、もともとはその私たちは2世帯住宅で暮らしてたんです。私たちが2階で暮らしていて、
はい、
1階に夫の両親が住んでたんですけれども、
はい、
私たちが出て行ってから夫のお父さんも亡くなってるんですけれども、
はい、
お母さんがその夫を、まあ、病気を取ってたのでお金がないので。
お母さんっていうのはあなたのお姑さん
なんですが、夫のお父さんの5歳さんで、夫とは養子縁組してないので、
はい、
子供たちは5歳さんって知らないのでおばあちゃんって呼んでたんですけれども、
はい、
で、夫がお母さんに生活費の面倒を見てもらってたと言っているんです、
うん、
で、お母さんが夫が亡くなってから私の方に夫の電話代で滞納分があるとか、
はい、
私と夫の離婚の時に調停とか裁判をやったんですけれども、
はい、
その弁護士費用をお母さんから50万借りてるとか、それ以外にも生活費で150万貸してるとか、そういうことを言われだして、たまらなくて離婚の時にお願いした弁護士さんにお願いして、
うん、
夫の弟さんとやり取りしてもらって、
うん、
今相続関係をやってるところなんですけれども。
離婚後に相続の問題をやってるということですか？
はい、そうです。だからあの夫の法定相続人が子供3人になるんですけれども、
ええ、
夫のお父さんの相続も完了してなくって、相続にあたってお母さんが亡くなった夫にお金を貸したりしてるので、
ええ、
お母さんはその80歳代で、その地方も入ってて、わけが分からなくなってるので、ええ、夫の弟がお母さんに代わって、夫がお母さんに払っている負債を払ってくれっていう言い方をされて、
はいはいはい、
で、子供が法定相続人なので、だから子供は結局学生なので支払い能力がないので、親である私に払えって言ってきた。
で、このことについてはあなたの弁護士が対応してくれてるわけですね。
あ、そうです。全部対応してくださって、
はい、
解決の方に向けていろんなことをやってくださって大変助かってるんですけれども、
はい、
夫の弟がこういうことを言ってきたっていうことも今までは子供に全部黙ってるんですけれども、
はい、
先ほども言ったように夫のそのお父さんの相続が完了してないので、
はい、
今夫の相続財産として建物が入ってるんですけれども、
はい、
私も夫も共働きだったんでペアローンで建てていて、
はい、
住宅は私と夫の名義なんです、
はい、
で、夫の名義分を今度子供が相続するんですけれども、
はい、
土地部分は亡くなった夫のお父さんの名義のままなので、今後相続がまた発生するんです、
はい、
で、夫の相続分これからあの遺産分割協議すると思うんですけれども、
はい、
その相続分は子供たちが3人が代収相続することになってるんです、
はい、
で、その土地の遺産分割は夫のお母さん、義理のお母さんが亡くなるまでしないと向こうの親族は言っているので、 今のところだったら子どもたちが未成年なので、私が黙って全部やろうと思ったんですけれども、お母さんが亡くなるまでしないということは子どもたちが成人しちゃうので、今度は子どもたちが私の弁護士さんに頼むなりなんなりしてやっていくことになると思うんですけれども、要はその夫のその親族さんたちが結構お金をすごく請求する方たちだったので、その子たちのいとことも子どもたちは仲良くやってるし黙っておこうと思ったんだけれども、相続トラブルになるんだったらこのことを言った方がいいのか、それとも子どもたちには綺麗な世界を見せときたいから夫の自殺も夫のその親族さんたちの相続のごたごたも全部私が全部墓場まで持って行って何も子どもたちには伝えない方がいいのか、それを迷っているんです。
そうですか、
はい、
それは15歳、12歳、10歳ということですから、言うのに適した年齢っていうのがありますよね。
そうですね、だからお父さんがどう亡くなったとか親族さんたちがこういうことをしてきたからあなたたちも今後気をつけなさいよっていうことも言わずに、ただ単にお父さんは仕事で亡くなってしまった、親族のことも何も言わずに親戚付き合いをさせた方がいいのかっていうことですよね。
それは肉体的年齢が何歳ぐらいで、今この子たちはそういう現実を受け入れることができるとかできないかとかっていう心理的な年齢もありますでしょうから、あなたがそこら辺を判断して言うのがいいんじゃないですか。だからそれを言うべきとか言うべきでないとかっていうよりも、真実は隠さない方がいいと思ってです。
あ、なるほど。
真実はいつか分かりますから、本人に直接あなたが話した方がいいんですけれども、それは今言ったように子どもの年齢を考えて言うべきか言うべきでないかというふうに思って、真実は隠さない方がいいと私は思ってるんです、で、今日の相談というのはそういうことですか。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイ師としておなじみのマダマゼル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。お父さんとお子さんたちの関係ってどうだったのかしら。
長女は本当にお父さんにすごくひどく殴られていて、なのでもうお父さんのことを思い出すのも嫌だ。
もう嫌なわけね。はい、
で次女はおばあちゃん子だったので、お父さんとの思い出はないけれども、悪い人でも次女は何もされてないので、何でもないっていう感じで、長男はよく遊んでもらったのでお父さん大好きだったっていうことです。
じゃあ一番問題なのは10歳の子がショックを受ける可能性あるよね。もしね、自殺しちゃったとか言ったらね、それ自殺っていうのもまだよくわからないもんね。それでね、だから加藤先生もおっしゃるように、真実は伝えた方がいいというのは僕も全くその通りだと思います。ただそれの伝え方は時期がどうだとか状況がどうだとかというのはやっぱり一番の担当のお母様が今だなと思った時とか、そういう時に伝えるべきであって、お母さんの思いから出るところが正しいと思うのね。
だから
それなのにそれを言った方がいいのか言わなくちゃがいいのかという概念上の話にしちゃうと、逆に変なことが起きることって多いような気がするんですよ。というのはね、僕は何でもね、都合が悪いことでも、真実はやっぱり赤裸々に伝えた方がいいっていうのが、僕も全ての問題が一番問題なく最終的に解決する方法だってことをよく体験してるんですね。それで都合が悪いことを言うことで、それに伴う担当の人の気持ちや考えも相手に伝わるんですよ。これが大事なんですよ。だから今回お父さんがどういう亡くなり方をしたのかっていう、それ自体も大事だけれども、母はこのことに関して子供との間に入ってどういう思いでこうしたことを受け止めていてっていう、その一連の付帯するものが子供にとっての宝にもなる場合もあれば、なんか重たいものとして残る場合もあるということじゃないかなと。そこは母として態度を決めた方がいいような気がするのね。
わかりました。やっぱ迷ったのは親戚とかのこのいざこざで、人間の醜い亡くなったらこんな少ないお金でこんなに揉めるんやっていうことを私、ショックを受けてしまったんだけれども、こういういい人に見えるけれどもこういう一面もあるんだよっていうことも隠さずに言った方がいいってことですね。
っていうかね、それもね、向こうから見た考え方と、お母さんから見た考え方で、 まあ、一応僕はお母さんの味方でお話ししていますけれども、うん、向こうは向こうでの捉え方がやっぱりあるんじゃないだろうかっていう思いはあるんですよ。それなりの理屈が、
うん、
でもそこをお互い言っても理解できないから、これは弁護士さんを通して解決しましょうという大人の態度で実際来たし、それで問題なかったんじゃないだろうかと。
そうですね、うん、弁護士さん通した途端、無茶なことは言わなくなったので、
うん、だからそれでよろしいんじゃないでしょうか。ただなんであれ財産が子ども3人に行っちゃうのは面白くないという思いは、正当かどうかはともかくとして、そういうものが生じたとしてもおかしいことがないなっていう気持ちもあるわけですよ。なぜかっていうと、どちらが正しいじゃなくて、お母さんもそうした心の余裕で物事を見ることができたときに、物事がもっとスムースに運ぶし、子供たちとの関係も下手なストレスがなくなっていくんじゃないだろうかという気がするんですよ。
なんかわかる気がします。今回結局ね、住宅ローンが夫分はなくなるんですけれども、私分は残るのと、家の固定資産税とかは全部私が払っているので、夫の兄弟お金見えへんのに、私は年間70万も今後もお母さんに費やさなあかんのやっていう、どっかは自分の醜い心があったような気もします。
それは大きいよね、でもね、実際ね、だからその大変なんでお母さんもっていうような伝えてもなんか暗くならない話にまとめて、それでまあ法的には弁護士さんに任せるからそんなにひどいことにはお互いならないだろうという安心感の中でね、特に誰を悪者にするわけでも、特にいい人で無理やり言うわけでもないというあたりが子供に伝わると、すごく親に対する信頼感が逆になんか出てくるような気がするけれどもね。
わかりました、そうですね。なんかあの先生に言われて、はっと気づいたのが、15歳と12歳の子供は、2人とも私立の女子校に行ったんですね、中学校も。
で、
長男も10歳なんですけど、お姉ちゃんたちが私立に行って楽しそうにしたので、中学受験するとかいう話を、やっぱりいとことかにしてるので、そういうの聞いたら、やっぱり弟さんもそりゃ要求したくなるんかもしれへんなっていうのちょっと、
まあね、そういう思いをかきたてた可能性はあるかもしれないよね。それからお母さんが真面目な人だから、あなたがね、やっぱり子供に間違った形をさせたくないっていうような、その責任で結構心が潰されてるような感じを受けるんですよ、
はい、
だから母はこれ以上偉くもなれないし、母はこれ以下でもないんだよと、でも正直な思いで子供たちと一緒にやっていきたいなっていうような思いがね、やっぱり一番最初に来ることが大事かなっていう気がしてますよね。
そうですね、分かりました、
はい、加藤先生にもう一回伺ってみたいと思います、
はい、
情報というのはどういう形で伝えるかという、伝え方によって相手方はそれを悪く解釈したりよく解釈するということがあるわけです、
はい、
それであなたがやっぱりお子さんを見ながら、もう伝えていいかなという判断した時点で伝えるということで、最終的にはもう真実は隠さない方がいいというのは、僕もまたまた来先生と全く同じです、
はい、
だから夫の家族で請求がどうのこうのということも、あなたいろいろ夫の家族について迷うこともあるでしょうけれども、その伝え方でお子さんたちは悪く解釈したりよく解釈したりすると思いますから、
はい、
これはもうまさにあなたが判断する以外ないですよね。
わかりました。もうちょっと時間あると思うので、どう伝えたら子どもたちが一番納得できて今後社会生きていけるかちょっと考えてみたいと思います、
ええ、だから真実はどっかで現れてきますから、真実をどう伝えるかということですね、
はい、
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございました。
人間は最初に出会った情報にその情報の解釈が左右されます。